聖書を読みします。ヨハネの福音書2章1節から。それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があり、そこにイエスの母がいた。イエスも弟子たちもその婚礼に招かれていた。ブドウ酒がなくなると、母はイエスに向かって、ブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。女の方、あなたは私と何の関係がありますか？私の時はまだ来ていません。母は給仕の者たちに言った。あの方が言われることは何でもしてください。そこにはユダヤ人の清めのしきたりによって、石の水がめが6つ置いてあった。それぞれ2あるいは3メトレテスの入りのものであった。イエスは給仕の者たちに言われた。水がめを水でいっぱいにしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあそれを汲んで宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。宴会の世話役はすでにブドウ酒になっていたその水を味見した。汲んだ給仕の者たちはそれがどこから来たのかを知っていたが、世話役は知らなかった。それで花婿を呼んでこう言った。皆、はじめに良いブドウ酒を出して、酔いが回った頃に悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておきました。イエスはこれを最初の印として、ガリラのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで、弟子たちはイエスを信じた。最初の印と題しました、御言葉を味わっていきます。ヨハネの福音書2章の前半、カナの婚礼としてよく知られている箇所であります。で、11節には大切な言葉があります。最初の印として行いです。ヨハネの福音書には特徴があります。他の3つの福音書と違って例え話がありません。またイエス様は行った奇跡の、奇跡のですね、この記述にもですね、特徴があります。奇跡のですね、記述は7箇所。そのうち、今日のこのカナの婚礼の箇所も含めて、他の福音書には記されていない、奇跡、印の場面があることです。で、今日は今、うまくいってるしかない、共有のところにですね、資料を用意しました。そしてチャットのところにもですね、書いておきました。イエス様のですね、このヨハネの福音書で奇跡のあるところをですね、記しました。読んでみますね。今日の箇所2章の1節、カナですね。婚礼で水をブドウ酒に変える。そして2つ目に4章46節、これもカナです。王室の役人の息子の病を癒す。で、3つ目に5章1節、これエルサレムのベテスダの池ですね。38年間の病の男性を癒す。6章1節になりますと、テベリア湖の向こう岸で5000人の方の食事をですね、与えていく、満腹させる。6章は16節になると、テベリア湖で湖の上を歩いて弟子の船にですね、弟子が乗っているその船にとこう近づいていくイエス様。9章の1節になりますと、エルサレムからオリーブ山の道のその途中で生まれつき目の見えない人を癒すという奇跡を行う。で、7つ目が11章の一節、ベタニアです。マルタとマリアの家、兄弟でありますラザロ生き返らせるという奇跡を行いましたですね。4章5章では病の人を癒します。9章でも目の見えない人をその目を開けてくれます。11章ではラザロを生き返らせるのです。これらに比べると、カナの婚礼の場でですね、水をブドウ酒に変えるという奇跡は、他の奇跡とはこう随分ですね、その内容が違うように感じます。まずこの時、イエス様が奇跡を行ったことを知っているのは、母マリアと、水を汲んだ給仕する者たち、 もちろん弟子たちはそこにいましたから知っていると思いますが、世話役は何も知りません。婚礼のその席のお客様たち、無頭酒を飲んだ人も知りません。花婿も知らないのです。で、次に3節でですね、最初に母マリアがこの世の無頭酒がなくなったということを訴えた時には、イエス様は母のその訴えにですね答えようとされなかったということ、答えなかったわけではないのですけれど、4節でですね、イエス様が母マリアにこう答え、その答えはですね、母の求めに応じていないような、そんな答えに聞こえるわけですね。女の方、あなたは私と何の関係がありますか？私の時はまだ来ていません、なのです。しかしイエス様はこのように母マリアに答えられた直後に、その言葉とは全く裏腹と言ったらいいでしょうか、給仕する者たちにですね、水瓶に水を満たすようにと命じる。そして汲んでその水を世話役のところに持っていくと、ブドウ酒に変わっている。それも上質のブドウ酒に変わっている。不思議なことであります。6章1節では、5000人の人が満腹するあのわずかなパンと魚でその奇跡を行った時には、10人の弟子たちだけではなく、そこにいる人たちがですね、目の前でイエス様が奇跡を行うのを目撃するわけです。今日の場合とはこう全然違いますよね。で、先ほどヨハネの福音書は他の3つの福音書ですね、教会福音書とも言われます。マタイ、マルコ、ルカとは、書き方が大きく違うのだと言いました、ね。そして他の福音書には記されていないカナの婚礼が最初に行った奇跡、印なのだとヨハネが明確に記しているというところが違います。そしてこれが大切なことです。ヨハネは最初からイエス様に付き従っていた弟子です。イエスが愛した弟子です。そしてヨハネはこの福音書を書きました。その最後に、イエスが行われたことは他にもたくさんあるが、もしそれらをいちいち書き記すなら世界も書かれた書物を入れることができまいと私は思う、このように記してですね、福音書を終えます。ヨハネ21章の25節、この福音書の最後の最後の言葉ですよね。全部はこう書き記せないよ、私は全部書いていないよとあえて記したヨハネが、記す奇跡を選んで、その上でこれが最初に行った奇跡だ、記したと、カナの婚礼を記すわけです。それはこのカナの婚礼の印が特別な上にも特別だと、ヨハネが私たちに教えたいことがそこにあるからです。そしてこの出来事の最後を記す11節、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じたと、この奇跡をイエスが行った大切な目的、意味を示してくれます。そして弟子たちが信じたということまでを示すわけです。カナの婚礼の奇跡を目撃するのは、給仕をする者たちと母マリア、そして弟子たちということ。この人たちのことは脇に置いてですね、まずカナの婚礼が最初の奇跡であるということをですね、印であるということをもう一度今日しっかり味わっていきたいと願っているわけです。今日先ほどですね、チャットの方にも書き込んでありますけれども、ヨハネに記されている奇跡印の箇所を書きました。最初の奇跡がなぜカナの婚礼なのか。例えばマルコの福音書を開きますと、マルコはですね、イエス様誕生の出来事をこう記した後でですね、その後で5章になって初めてこう奇跡の出来事をこう記る。それはカペナウムで汚れた悪霊に疲れていた人から悪霊を追い出すと、その奇跡を行われ、そしてそのまま、その日泊まっていたシモンの家で、姑のですね熱を叱りつけていくですね、そういうこと。そしてしかもそこにですね、次々とやってくる人、 その人たちの病をですね、癒してあげるということです。ね。病の癒し、手を置いて癒されるという出来事と比べますと、あまり多くの人がその場面を知ることもなかった葡萄酒に変えるという奇跡が最初の印であり、それをヨハネが明確に記すことの意味は何であるのか探りたいと思うわけです。イエス様は前に味わいました。あらのでサタンからの誘惑、試練の時に答えられたように、自分のために奇跡を行うことはされません。空腹を満たすために石をパンに変えたりはしないのです。ですから病の人を癒してくださったり、悪霊を追い出してくださるというと、人々の喜びと感謝はですね、その時目に見えて大きくありますし、イエス様のその救い主としての力を示すことにもなると思います。そのように比べますと、やはり水を葡萄酒に変えるというのは他の奇跡とは違っているようです。で、そうではありません。違っているわけではないのですが、不思議なやり取りの後、母マリアとの会話が続いた後で行われたこの意味を知るということが私たちの信仰に大切なのだなと、そう教えられるわけです。先ほどですね、他の福音書なる奇跡のお話をしました。最初に記す奇跡がですね、こう悪霊を追い出すとかですね、本当に他の人にはできないようなことを大勢の前、大勢の人が目撃する場で行うということではなく、常に熱を叱りつけて癒し、他の人を多く癒すということではないですね。イエス様がもし人々の目の前でご自分が行うことができる奇跡を見せることで神の子、救い主としての力を示そうとするならば、やはり一番最初に多くの人の前で悪霊を追い出したり、病の人を癒して立たせてあげたり、何人もの人の癒し、またそこに集まってきた人のですね、空腹を満たして差し上げれば、人は驚き、人々は驚いて、そしてイエス様を信じるのではないでしょうか。でも、イエス様はそういう方法は取られない。まあ、いたずらにご自分の力を誇示したりはしないのです。病に苦しむ人をイエス様は癒してくれます。そしてその苦しみからもちろん解放してくださる。五章では先ほど紹介しましたように、ベテスタの池の周りのその廊下に座って癒しを待っていた人が登場します。池にですね、その不思議なことが起きる瞬間を待ち続けて癒されたいと願いつつも、イエス様に問われた時、その自分の願いさえも素直に言葉にすることもできないほど、いつの間にか忘れてしまったのでしょうか。苦しみに縛りつけられていたその人を、その病を癒すだけでなく、そこから立ち上がらせる力をくれて送り出してくださる、出発させてくださる、そんなイエス様が最初に行った印なのです。水を葡萄酒に変えたのは、葡萄酒を生み出すという力があることを見せつけるためではありません。それならば、空っぽの水がめの中にいきなり葡萄酒を満たせばいいのです。給仕する人の手伝いもいりません。しかしイエス様は、そこにあった水がめに水を満たし、そしてそこから汲んでということをされた。そこに意味があります。またこの奇跡を最初の印として行われたことにも意味があります。目的があります。ヨハネはそれを読み取って、最初の印だとただ一人福音書に記したのです。さて、もう少し丁寧にこの2章を見ていきたいと思いますが、どうやら母マリアが最初にこの結婚式に招かれていた、来ていたようですね。母が葡萄酒がなくなったことに気がついて、困ったことが起きたとこう受け止めているわけですから、マリアもどちらかというとこの結婚式のこうお手伝いをする側の人だったようです。そんなことが関係しているのか、まず一節で母がいたと記します。母マリアが結婚式、ここでは婚礼と記していますけども、婚礼のお手伝いをする、 お世話する側の一人だったということを一節は教えてくれます。その母のことを記した後で二節でイエス様と弟子たちもこの婚礼に招かれていたと記します。正式に招かれ出席をしているということがわかります。当然イエス様はお手伝いする側の母とは違い、明らかに婚礼のお客様です。その関係を示すと3節で突然母マリアがイエスに向かってブドウ酒がありませんと言うんですね。ブドウ酒がありません。結婚式のですね様子を記すとかそういうことはないまま、ブドウ酒がなくなっているということは母がイエスにですね訴えるという形で示しています。でもう一度このようなことを少しだけ説明します。先ほども子供たちのねプーさんとのあれでありましたけども、婚礼は結婚式、いわゆる披露宴パーティーが1週間も続いていたとも言われる婚礼なんですね。そしてその婚礼のための準備は花婿がする。言ってしまえば1週間分のブドウ酒を用意しておくのはお客様を招いている花婿のするべきことであり、お客様にお出しするブドウ酒がなくならないように用意しておくというのは、当然のことです。それが、婚礼が盛り上がっているときに足りなくなってしまったら、お客様に失礼なことであり、花婿にとっては恥ずかしいことであります。ですから裏方でお手伝いをしていたのであろう母マリアは困ったことが起きたと思い、花婿のことをこう思い心配をして、そしてイエス様に訴えるのです。ね、ブドウ酒がありません。短い一言ですよね。でもありませんというのは単なる現状報告ではないのです。ありませんといえばこの先困ったことが起きるということを示します。同時に助けてくださいという母マリアの願いが込められた言葉です。それを誰かに相談するのではなく、イエス様まっすぐに困りました、助けてくださいとマリアは訴えているのです。マリアのこの行動は正しいのです。私たちはどんな問題でもイエス様のところを持っていくべきなのです。祈り、イエス様からの答えを待つのです。それが私たちが最初にすべきことであり大切なことです。しかしこの時イエス様はこの母マリアの願いにかなり変わった答え方をされます。4節です。女の方、あなたは私と何の関係がありますか？私の時はまだ来ていませんですよね。ブドウ酒がありませんという問いかけに対して随分こうずれてしまったような答えをイエス様はしています。しかもまず女の方と呼びかけていますが、これはですねやはりなんかこう冷たい、人ごとない呼び方だと感じますけれども、そうではありません。実はこの女の方というのは優しく敬意を込めた表現である、女性に対する呼びかけであります。イエス様は優しく呼びかけた上で、でも違いますよと母マリアに答えるわけです。あなたと私と何の関係がありますか？女の方という表現と合わせて読みますと、いかにもですね、その女の方をこう突き放した、関係ないでしょって聞いてしまうかもしれませんが、そうではもちろんありません。これは、この言葉に続くですね、私の時はまた来ていませんと一緒に読まなければなりません。私の時、イエス様の時とはいつでしょう？それは、イエス様が殺されていくあの十字架の時です。著者ヨハネはこのヨハネの福音書の19章25節でイエス様が貼り付けにされたあの十字架のそばに最後までこの母マリアがいたことを記しています。イエス様の時、それは十字架で幕出して眠る時であり、殺される時であり、時が満ちた瞬間です。そしてイエス様は十字架の上で 完了したと、ご自分の時が満ち、果たすべき使命を果たしたと確認をされました。そこにもマリアは言います。そしてこのイエス様の時は、カナの婚礼の時には来ていない、まだなのです。イエス様はこの十字架を目指してですね、使命を果たすべき、まっすぐに歩み始められています。関係とは、イエス様が関心を持ち見ている十字架の死と、今この時母マリアが世話係が困ることになる、花婿の恥になるとも、気を使い助けたいと関心を向けていることと、私イエスと母あなた、関心を持って見ているところが違いますねと、まあ、そんなことを促す言葉でしょう。しかしイエス様のこの答えを聞いてですね、マリアの訴えをこう拒んだわけではないと、そんなふうに汲み取ったのでしょうか。マリアはですね、イエス様の答えられた言葉とは噛み合わないようなことをするわけですね。この後すぐに母マリアはイエスの言われることを何でも知ってください、給仕する者たちに伝えるわけです。イエス様はこれから何をしてくれるのか、母マリアも知りません、分かりません。しかしイエスの言葉には従っていくのだという母マリアの応答が見られます。3節4節5節のですね、イエス様と母マリアとの会話は噛み合わないようです。願うこと、そして答えてくれていることが違っているような、そんな会話が続いたわけですが、イエス様、関係がありませんといったことに、やはり給仕の者にですね、すぐに指示を出すわけです。でここから奇跡が始まります。先ほど私はですね、特別な力を見せつけたいなら、空っぽの亀にぶどう酒を満たしたらいいんじゃないか、人はその方が驚くのではないかと言いました。アラノでモーセが岩を打つと、乾いた大地、固い岩から水が湧き出た、まあ、ユダヤ人ならよく知っています。空っぽの亀からぶどう酒が湧き出た方が驚くのではないか。でもイエス様はそんなことは望んでおらない。ここに私は少しばかり象徴的な出来事を見たいと思います。一つは水とぶどう酒、もう一つは清めのしきたりによって置かれていたですね、水がめが6つ、6節ですね。さらにもう一つが8節にあります、さあという言葉です。まず水とぶどう酒、この水は清めの水です。罪の汚れを洗い流してお祝いの席に着くわけです。しかしこの水は実際の罪を清くすることはできません。そして今この婚礼の席で人には解決できない、ぶどう酒がなくなってしまうということが起きています。人にはできない罪を許すということ、それをこの水が教えています。そしてそれとは違う、イエス様は水をぶどう酒に変えられました。ぶどう酒はイエス様が弟子たちと最後の食事の席で定められた聖餐式のあのぶどう酒を思い起こさせます。清めの水ではできないことが、イエス様が十字架の上で流される血を、それが私たちの罪を許し、そしてその象徴的なものとしてこのぶどう酒があります。ここでは水がぶどう酒に変わることで、イエス様が来られるまでの生贄による儀式から、イエス様を信じることで罪が許されることへの変わっていくのだということを示唆するわけです。ですからそこにイエス様が母マリアに告げた私の時という言葉の意味も重なってくるのです。古い契約から新しい契約に変わる、それがこのカナから始まっています。そしてそれはそこに置かれていた清めのしきたりによって置かれたという水がめ6つにも象徴的に示されます。2つ目のこの水がめは6つありました。手を清めるためのものですが、 ユダヤでは7が完全数として大切にされています。その7に1つ足りない6ですね、欠けているユダヤの信仰を象徴しています。欠けているものにイエス様が御手を伸ばすことで完全なものにこう変わっていくのです。さらにもう一つ、さあという言葉です。髪をですね、縁までこう水でいっぱいにしたというのは、他のものがこう入らないようにするため、何かごまかすことがないように髪をですね、ただの水、普通の水でこういっぱいにして、そしてそれから汲み上げることで水からブドウ酒に変わった、ごまかしがないことを示すわけですよね。同時にそれはイエス様以外に罪を許すために必要なものはないのだ、いらないのだということを象徴的に表しています。そしてさあです。さあと日本語は訳しましたが、ここにはこう今という意味があります。そういう文章なんですね。さあは今この時汲みなさいという意味です。私の時はまだと母マリアに告げられたイエス様が時を支配され、今この時に汲みなさいと、大切な時のことをイエス様が示される、それをここで教えてくれます。そしてその時はもちろん十字架の時であることは確か。このようにしてこの奏での婚礼印をイエス様は行われた。結びとします。なぜカナの婚礼が最初の印なのか。印なのです。ブドウ酒に変わることが大切なのではなく、それが示すことが大切です。イエス様がご自分の命を犠牲にして差し出し、私たちの罪を許す、そのイエス様の救い主のご性質を示す奇跡なのです。そして付け加えるならば、イエス様は喜びを与えてくださる方であり、私たちの結婚をこう祝福してくださる方であるということがあるでしょう。ようやく弟子たちを招いてですね、弟子たちと一緒に宣教の働きが始まろうとしています。これから忙しく立ち働こうで、その時にイエス様は招かれた婚礼の席に弟子たちと共に出席をされて、お祝いをしてくださった。私たちといつも共に歩み、私たちを祝福してくださる救い主の姿がここにあります。ここにはブドウ酒がなくなり、それを解決できない人たちがいました。困難を良いブドウ酒を受け取り喜ぶ時へとイエス様が変えてくださった。イエス様は罪を許すことができるただ一人の方、そして私たちと共にイエス様がいてくださる時、私たちの生活は喜びにあふれるのだということを教えてもくれます。罪を許し、喜びを与えてくださる救い主、その方の姿を示す最初の奇跡、印だったのです。ですからヨハネはそれを書き留め、そしてヨハネと他の弟子たちはこの時神の栄光を垣間見て信じたのです。重い病の人の癒しや5000人もの人の食事をさせて満腹させるという奇跡に比べると目立たない奇跡のようですけれども、最初にイエス様はイエス様が目指しておられるところを示してくださり、喜びを与えてくださる、そんな大切な最初の印でした。私たちは水がブドウ酒に変えられたように、イエス様に作り変えられて、イエス様を信じて歩み続ける信仰者としてこの礼拝から足を進めたいのです。そして迷うとき、悩むとき、どんなことでもイエス様のところに持っていき、祈れる人になりましょう。マリアがイエス様のところに問題を持っていったように、私たちはイエス様のところに自分の問題を持っていくことができる。このことが本当に恵みなんだと、最後にそのことを味わって終わりとします。お祈りをさせていただきます。祈ります。 聖なる聖なる聖なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。あなたは天の御座から私たちの心をご覧になり、私たちの心を御心に留めてくださいます。そして天の蔵を開けて溢れるばかりの恵みを注いでくださいます。そればかりか、あなたは御子を私たちの住む地上に送ってくださり、私に与えてくださいました。私を救うために御子の命を犠牲にとしてくださいました。あなたの恵み、あなたの愛を感謝します。それなら私たちはすぐにあなたの愛と恵みを忘れてしまい、好き勝手な歩み始めてしまうようなことがあります。そんな時どうぞ聖霊様、私を導いてください。そしてどんなことでもイエス様のところに持って生きる、祈ることができる、それが恵みであることを覚えて、その恵みにより頼むことができるように導いていてください。あなたに清められ、真剣に真心を持ってあなたを愛して、あなたに仕えることができますように。学ぶことも仕事をすることも、すべてあなたの前に捧げていく清いものとなれますように。私の罪を許し、私たちの罪を許してください。今日もこうして清い礼拝を共に捧げることができる愛する兄弟姉妹がいることを感謝します。新しい1週間もあなたが導いてくださいますように。この祈り、主イエスキリストの尊いお名前を通して御前にお捧げします。アーメン。しばらく御事に応答してお祈りしましょう。